10. 行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。 ファクス 049-254-2000。 11. 防災は日頃の備えが大事。問い合わせ安心安全課内線445。地震や台風、洪水などの被害を軽減するには、情報を的確に把握して、早めの災害対応を行うことが非常に大切です。日頃からの備え。大規模な災害が発生すると、ライフラインの被害などによる物資の不足が予想されます。食料品や生活に必要な物品を、できれば1週間分用意しておきましょう。最低3日分、飲料水は1日1人3リットル。ローリングストック法。長期間保存ができる災害用の非常食ではなく、普段から食べ慣れているレトルト食品や冷凍食品、カップラーメンなども備蓄食料にすることができます。この方法は、1ヶ月に1日など定期的に食べる日を決め、食べたら買い足すことを繰り返すことで、常に新しい非常食を備蓄でき、無理なく美味しいもの、好きなものを備蓄する方法として推奨されています。災害情報の収集方法。大規模な災害が予測されるときや、災害が発生したときのために、情報の収集方法を確認しましょう。テレビ、ラジオなどの報道機関、ホームページ、ツイッター、フェイスブックなどの SNS、富士見市防災メール、QR コードがあります。電話会社の緊急速報メール、防災行政無線、広報車、L アラートなどを通じたデータ放送、Yahoo 防災速報、QR コードがあります。Yahoo Japan が提供している防災速報スマートフォンアプリです。災害時などに市が発令する情報が確認できます。また、登録するとスマートフォンやパソコンなどでメールを受け取ることもできます。詳しくは、Yahoo Japan のホームページをご覧ください。家具転倒防止器具の設置。過去の震災では、負傷者の多くは家具の転倒によるものでした。また、通電火災による被害も多くありました。自宅に家具の転倒防止器具や感震ブレーカーを設置し、被害を抑制しましょう。市では、家具の転倒防止器具の設置に関する補助や相談を行っています。詳しくは、市ホームページや富士見市防災ガイドブックをご覧ください。12. 公共施設における公衆無線 LAN の運用。問い合わせ、地域文化振興課、内線252。来訪者や公共施設利用者の利便性向上、災害時における活用などのため、下表の公共施設で公衆無線 LAN 環境を整備し、試行的に運用を開始します。運用開始日、8月1日、水曜。利用上の注意。富士見市公衆無線 LAN 利用規約、以下利用規約を必ずお読みください。利用する場合は、利用規約に同意したものとみなします。公衆無線 LAN の利用は無料です。インターネット上の有料サービスは利用者負担になります。利用に必要なパスワードは、各施設の窓口にお問い合わせください。接続はご自身で設定をお願いします。各施設では対応できません。 通信機器を充電する設備はありません。施設の休館日は利用できません。利用できる場所、時間、表です。施設名、場所、利用時間、備考の順。ピアザ富士見、1階、午前9時から午後10時、第2月曜、年末年始休館。瑞穂台コミュニティセンター、1階、午前9時から午後10時、第3月曜、年末年始休館。鶴瀬西交流センター、交流コーナー、午前9時から午後10時、第3月曜、年末年始休館。水子貝塚資料館、資料館内、午前9時から午後5時、月曜、祝日を除く、及び祝日の翌日、年末年始休館。南畑城資料館、資料館内、午前9時から午後5時、月曜、祝日を除く、及び祝日の翌日、年末年始休館。市民文化会館きらり富士見、きらり富士見については年度内の運用開始を予定しています。エントランスロビー、午前9時から午後10時、年末年始休館、臨時休館あり。表終わり。13、ヘルプマークの配布開始。問い合わせ、障害福祉課、内線371。県作成のヘルプマークを配布します。ヘルプマークとは、援助や配慮を必要なことが外見から分かりにくい方が、カバンなどにつけて周囲に配慮を必要としていることを知らせるマークです。配布対象、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方などの援助や配慮を必要としてヘルプマークの配布を希望している方、障害者手帳の有無は問いません。数に限りがあるため、配布は1人1つです。配布場所、障害福祉課、富士見市社会福祉協議会、富士見市障害者相談支援センター。窓口には利用者本人か代理人の方がお越しください。郵送は原則行っていません。ヘルプマークをカバンなどにつけている方がいたら、電車やバスの席を譲る、優先席へ案内する、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動にご協力ください。ヘルプマークのイラストがあります。形は縦型の長方形。色は鮮やかな赤い字に白抜きで十字。その下にハートマークがあります。それに赤いストラップがついています。隣にカバンの持ち手につけられたヘルプマークの写真があります。ヘルプカードも配布しています。ヘルプカードとは、援助が必要な方が携帯し、災害時などのいざという時に、必要な配慮や支援を周囲の方にお願いするカードです。配布対象、市内在住で、身体、知的、精神障害者、及び難病患者で希望する方、障害者手帳の有無は問いません。記載する内容、住所、氏名、生年月日、緊急連絡先、障害の状況、配慮してほしいことなど、必要であると思う欄を記入してください。配布場所、障害福祉課、富士見市社会福祉協議会、富士見市障害者相談支援センター。こんな時に役立ちます。 日常的にちょっとした手助けが欲しいとき、緊急のとき、道に迷ってしまったとき、パニックや発作のとき、病気のとき、災害に伴う避難所生活が必要なとき、ヘルプカード説明、3枚あります。1枚目、ヘルプカード表、赤字、横書きで、あなたの支援が必要です。ヘルプカード。緑で、市のマークと、富士見市と書かれています。右側にヘルプマークがあります。2枚目、ヘルプカード、中、配慮してほしいこと。各項目に、レ点を入れられるような欄があります。カッコ閉じが不自由です。人工透析をしています。ペースメーカーを使用しています。カッコ、カッコ閉じ、発作があります。パニックになることがあります。理由、カッコ、カッコ閉じ。アレルギーがあります。内容、カッコ、カッコ閉じ。3枚目、ヘルプカード。中、コミュニケーションが苦手です。簡単な言葉で説明してください。筆談で伝えてください。手話通訳が必要です。下の文章を読んでください。移動の際解除してください。内容、カッコ、カッコ閉じ。その他、配慮してほしいことがあります。説明終わり。使用、運転免許証サイズ、蛇腹折り8面、片面4面、ビニールケース付き。14、羽倉橋補強工事に伴う交通規制のお知らせ。国道463号。問い合わせ、さいたま市南部建設事務所、道路安全対策課、電話 048-840-6205。 渋滞緩和のため、迂回にご協力ください。羽倉橋の補強工事のため、上り線、さいたま市方面が通行止めになります。工事に伴い、羽倉橋東交差点から羽倉橋西交差点間では、終日、下り線、所沢市方面での片側一車線の対面通行となりますので、通行の際はご注意ください。期間、9月13日木曜午前5時から、2020年5月予定。歩行者、自転車でご利用の方へ。上り線、さいたま市方面の歩道は通行止めになります。下り線、所沢市方面の歩道をご利用ください。工事、交通規制について詳しくは、さいたま市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。国道463号、羽倉橋の略図です。荒川に架かる国道463号羽倉橋は、所沢市からさいたま市方面へ向かう上り線は、信号羽倉橋西から羽倉橋東まで通行止め、逆の下り線は対面通行になります。略図終わり。
15、国民年金保険料の納め忘れはありませんか？国民年金保険料の効能制度の終了。過去5年以内の期間に納め忘れた保険料を納付できる効能制度が9月で終了します。効能制度を利用する方は、9月28日金曜までに川越年金事務所で事前にお申し込みください。 市では申し込みはできません。効能制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。効能制度を利用することで、将来の年金額の増額や納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、国民年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004 ナビダイヤル、川越年金事務所、電話 049-242-2657。 16、缶回収容器の変更。問い合わせ、環境課内線247。缶回収用自立型ネットの導入。分別回収容器の重量軽減のため、軽量の缶回収用自立型ネットを一部の集積所で試験的に導入し検証していましたが、今年度から缶の回収容器を自立型ネットに変更します。カゴの管理でお困りの集積所や破損してしまったカゴから随時交換しますので、お問い合わせください。缶回収用自立型ネットの写真があります。17、小中学生のための通級指導教室。問い合わせ、教育相談室、電話 049-253-5313。 通級指導教室は、通常の学級に在籍しながらお子さんの課題に応じて1対1の個別学習を中心とした指導を行い、豊かな学校生活を送れるようにするための教室です。市には発達障害、情緒障害のある子どもたちのための学びと心の教室、難聴・言語障害のある子どもたちのための聞こえと言葉の教室があります。通級時は出席扱いになります。通級時の登下校は保護者の付き添いが原則です。学びと心の教室、子どもたち一人一人に合った学び方を支援し、より良い成長を目指します。諏訪小学校 L、 富士見野小学校 ACE、 アルファベット大文字 ACE、 富士見台中学校せせらぎの3カ所で学習しています。指導内容、バランスよく手、足、目の動きができるように体を大きくまたは細かく使う活動を行います。学力向上のために、覚えることなどの認知的な偏りや不得意を少なくする学習をします。友達と関わり合えるよう、生活のさまざまな場面でのコミュニケーションの取り方を学びます。聞こえと言葉の教室、コミュニケーションの基礎である聞く・話す力を育て、自信を持って自己表現できるように支援します。諏訪小学校アイリス、富士見野小学校アイリス富士見野の2カ所で学習しています。指導内容、一人一人の発音の状態に合う指導プログラムを立て、正しく発音する練習をします。音や言葉を繰り返したり、詰まったりする場合は、話し方への不安を解消し、生き生きと表現する練習をします。補聴器や人工内耳による聞こえにくさのために、言葉に不明瞭さがある場合は、聞こえについて学び合いながら語彙力を高めます。 18、導水路台帳の作成にご協力をお願いします。問い合わせ、交通管理課、内線407。市では、皆さんの敷地と導水路との境界を把握するために、測量を行い、導水路台帳図を作成しています。境界の確認は、事前に現地調査を行い、その後、立ち会い以来の通知を送付し、境界の立ち会いを行います。現地調査中に、皆さんの敷地へ立ち入る必要が生じたときは、身分証明書を提示しますので、ご協力をお願いします。測量区域、幹線道路沿線、山王坂の一部区間、大あざ水湖の一部、あざ西桜井、あざ地蔵山、あざ松山、あざ城の下、あざ新名の一部とその周辺道路。測量期間、7月下旬から10月中旬。測量会社、国際工業株式会社。さいたま市見沼区東大宮 5-3-2。電話、048-686-1220。19、マイナンバー、個人番号、カードを作りましょう。問い合わせ、市民課内線101。マイナンバー、個人番号、カードは、マイナンバーが記載された顔写真付きの IC チップを搭載したセキュリティの高いカードです。身分証明として使えます。表面に、住所、氏名、生年月日、顔写真、裏面にマイナンバーが記載され、さまざまな場面で本人確認書類として利用できます。公的機関へ電子申請ができます。e-tax、確定申告や子育ての手続きに関する電子申請を行うことができます。初回の交付手数料は無料。有効期限は申し込み日から見て、20歳以上の方は10回目の誕生日、20歳未満の方は5回目の誕生日までです。また、外国人の方の有効期限は在留期限までです。申請方法など詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。マイナンバーカード見本の写真があります。20、子供が遊んでいるオンラインゲームの高額請求にびっくり。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。クレジットカード会社からの請求で、子供が保護者の承諾なしにオンラインゲームの課金アイテムを購入していたことが分かり、高額請求に戸惑っているという相談が寄せられています。相談事例、小学生の息子のタブレットに無料のオンラインゲームをダウンロードしてあげた。息子が100円のアイテムが欲しいというので、クレジットカードで決済した。翌月、請求額を確認すると20万円になっていた。調べると、息子が課金アイテムを何回も買っていたことが分かった。一度クレジットカードの登録をすると、支払いの設定を削除しなければ、ワンクリックでアイテムを購入できたらしい。消費者へのアドバイス。大人はゲーム内の課金の仕組みや料金体系、決済方法などについて理解し、遊び方やルールを事前に子どもと決めましょう。クレジットカードや登録した ID、パスワードなどの管理責任は保護者にあります。子どもに 無断で使わせないようにし、クレジットカードの仕組みや大切さを教えることが必要です。利用明細は少なくとも一月に一回は確認しましょう。支払いについては未成年者の契約取り消しを主張することができますが、契約時の状況によっては認められない場合もあります。困った時はすぐに消費生活センターにご相談ください。消費生活センター、電話 049-252-7181、 相談日月曜から金曜、相談時間午前10時から正午、午後1時から3時30分。21、浄化槽をお使いの方へ。問い合わせ、環境課内線299。すべての浄化槽は、保守点検、清掃、法定検査の実施が法律で義務付けられています。浄化槽を正しく維持管理し、河川などの水質汚濁を防ぎましょう。点検、清掃、検査費用は、所有者の負担となります。保守点検、浄化槽の点検、調整、修理の作業で、処理方式や規模により、点検の回数が定められています。県の登録を受けた業者と契約してください。問い合わせ、埼玉県西部環境管理事務所。電話 049-244-1250。 清掃、浄化槽内に生じた汚泥を取り除き、機器類の洗浄・掃除をする作業です。清掃は年1回、全罰機式は6ヶ月に1回以上行うことが義務付けられています。入間東部地区事務組合の許可を受けた業者と契約してください。許可業者、片山商事株式会社。電話 049-258-6741。 株式会社共和清掃運輸。電話 049-261-3206。 法定検査、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正しく発揮されているかを年1回確認する検査です。問い合わせ、埼玉県環境検査研究協会。電話 048-649-5151。 22、アンケート調査にご協力ください。問い合わせ、障害福祉課内線335。自殺予防に関する計画を策定するためアンケート調査を行います。皆さんの声をお聞かせください。パソコンをご利用の方は下記 URL から、携帯端末をご利用の方は下記コードからアンケートサイトにアクセスしてください。 http://fyshbowl-index.net/fujiminq/QR コードがあります。23、市指定給水装置工事事業者新規廃止。問い合わせ、水道課内線525。新規登録廃止された給水装置工事事業者をお知らせします。表です。給水装置工事事業者、区分、住所、電話番号の順。株式会社水道サービス新規、大阪府大阪市城東区野江4-1-8-402。電話 06-6991-6767。 有限会社坂間電機廃止、 志木市本町 5-22-24 電話 048-471-1708 有限会社水谷設備企画廃止所沢市下安松 502-7 電話 04-2944-4979 表終わり。24多子世帯の子育てを応援サンキュー子育てチケット。3は数字の3、9はカタカナ。問い合わせサンキュー子育てチケット事務局フリーダイヤル 0120-39-3192。 県では多子世帯の育児の負担を軽減するためベビーシッターなどの子育てサービスや親子ふれあいイベントなどに利用できるサンキュー子育てチケットの申請を受け付けています。今年度から市販のおむつ、ミルクの購入も対象となりました。対象、平成30年4月1日以降に第3子以降のお子さんが生まれた世帯。平成29年4月から平成30年3月に生まれた世帯で未申請の場合は事務局にお問い合わせください。金額3年間で5万円分、1、2年目は2万円、3年目は1万円。利用方法、サービスを利用した際にチケットまたは現金で支払い、現金で支払った場合は後日換金の際に領収書が必要です。平成30年4月1日からチケットがお手元に届くまでの間に利用したサービスも対象。申請書配布場所、県ホームページ富士見市役所子育て支援課、 QR コードがあります。利用方法の流れ図があります。1、申請書を受け取る、県市町村から多子世帯へ矢印。2、利用申請チケットを受領、運営事務局多子世帯相互に矢印。3、サービスを利用チケットまたは現金で支払い、対象店舗多子世帯相互に矢印。4、領収書とチケットをもとに換金、運営事務局多子世帯相互に矢印。流れず終わり。行政情報終わり。